それでは本日の聖書箇所を拝読させていただきます。本日はエペソ人への手紙6章1節から4節、新改訳聖書の391ページにありますエペソ人への手紙6章1節から4節を司会者が拝読させていただきます。子供たちよ、主にあって自分の両親に従いなさい。これは正しいことなのです。あなたの父と母を敬え。これは約束を伴う第一の戒めです。そうすればあなたは幸せになり、その土地であなたの日々は長く続くという約束です。父たちよ、自分の子供たちを怒らせてはいけません。むしろ主の教育と訓戒によって育てなさい。それでは本日は主の教育と訓戒と題しまして、西本浩一先生より説教をいただきます。
皆さんおはようございます。メッセージ前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、8月第2の日曜日の朝、手術礼拝を私たちに与えてくださり、またこの会堂に集まり、そしてまたネットを通して共に誠の神様を礼拝できることをありがとうございます。今コロナ感染が急速に拡大していますけれども、全能の神様が私たちを守ってくださり、そしてまた病の中にある人たちをも主をどうぞあなたが癒してくださって、ご自身の栄光を表してくださるようにお願いします。何よりも私たちの心を強めてくださり、そしてまた神様の御言葉によって固く信仰に立ち、また歩むことができるように私たちを引き上げ強めてくださるようにお願いいたします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今読んでいただきましたエペソ人への手紙の6章1節から4節のところには、実際的な信仰生活についての勧めが語られてあります。5章の後半においては、この家庭の中での夫と妻の人間関係のことが語られていました。今読んでいただいたところには、子たちよ、そしてまた父たちよ、言うなれば親子関係の中において、神様を信じて歩む人たちが具体的になすべきことがこのところに記されてあります。エペソ人への手紙とあるわけですけれども、エペソの町っていうのは偶像礼拝の非常に盛んなところであったわけです。使徒の働きにも出てくるんですけれども、アルテミスの大神殿があり、そしてそれを中心にして神殿の模型を作ったり、また偶像を作ってそれを売っているという人たちが生活をしていた。しかしそういう中にイエス・キリストの救いが伝えられて、またイエス・キリストが私たちを救ってくださる誠の救い主だと信じる人たちが起こされたわけです。そして教会が形成されていった。でも偶像礼拝の盛んなそういうところで、じゃあいかにして自分たちがこのイエス様を信じて生きるべきかということを、このエペソの手紙を通してパウロは語っているわけです。そしてそれは今日においても神様の御言葉、真理の教え、そういうことで私たちはこの手紙を読みます。家庭というのは、言うなれば私たちが今生きている社会の最小単位ではないかと思います。ですから家庭生活、家庭における人間関係が、それが現実の私たちの社会にも影響を及ぼしていく。ですから家庭において私たちが持つ交わりっていうのは非常に重要なものであり、そしてそれはまた引いては社会にも影響を及ぼしていくものではないかと思います。私たちはこの神の御言葉を通して、じゃあいかに今 のこの時代の中にあって生きるべきかということを学べさせていただきたいと思います。まず第一のことはこの従うということです。一節に子供たちを主にあって自分の両親に従いなさい、パウロはそのように勧めました。家庭の中に、子供もいる、もちろん大人もいるわけです。そしてその中にあっての一つの関係というのは従うというですね、ことが出てきます。もちろんその従うのは子供たちが親に従うということになるわけです。後に出てくるのは親に対して子供を養う、教えるということが後に出てきます。まずこの第一のことは従いなさい、パウロはそのように勧めたわけです。しかしこの従うというのは決して奴隷のように従うということではないわけなんです。強制されて従うのか、決してそうではないということです。そしてまたロボットのようにですね、もう操られて従うようになるのか、そうではありません。実はこのことに関して2節を見ると、あなたの父と母を敬えという言葉が出てきます。これは実戒の一つであるわけです。五番目の神様が人に与えられた戒め、二節には第一の戒めって出てるんですけれども、五番目です。なぜ第一かっていうと、人間関係において実は一番最初にこの父と母を敬えっていうことが出てきている。前の四つの戒めっていうのは神と人との関係において言われていることであるわけなんです。私以外のものを神としてはならない、また安息日を覚えてこれを聖とせよとかですね、それはもう神様と人間との関係において守るべき大切なことが語られているわけです。しかし人間関係において第一のことは父と母を敬え、神様はそう言われました。そして決して父と母に従えとは十戒には出てこないということなんです。十戒にあることは父と母を敬うということなんです。そしてこのパウロがここで一節で言っている従うという中には、実は敬う心がその中に含まれる。相手を尊重して尊敬して、そして従っていく、相手の言うことを聞く、受け入れるということです。ここでは実際的には親子関係ですけれども、しかし私たちの社会において相手の言うことを聞くっていうのは大切なことではないかなと思います。従うっていうまではいかないけれども、しかし相手の言ってることを受け入れて、またそのことが自分においても可能であるならばしてあげる、その根底に相手を敬うっていう気持ちが必要になってくるっていうことです。もしロシアとウクライナの間においてお互いを敬うという心があったらどうだったんだろうか、戦争にならなかったんではないだろうか。相手を敬う、尊重するっていうのは大切なことであると思います。親だから完全に全部が正しいとはですね、言い切れないと思います。人間ですから時に失敗してしまうことがある。パウロはここで一節を見ると、主にあってという言葉を使っているんです。これが非常に大事なところです。ただ単に親だからと言って従う、そうするっていう意味ではないわけなんです。主にあってっていう言葉を彼は使っている。この主っていうのは誰なのか、イエス・キリストです。イエス・キリストにあって従いなさい。イエス・キリストは何をされたのか、私たちの一切の罪を受けてあの十字架の上で命を捨ててくださった。その十字架にかかる前に 最後の晩餐を一緒に弟子たちと取られた。その中にイエス・キリストが弟子たちの足を洗われたということがあったわけなんです。それは奴隷のする仕事でした。しかしなんとイエス・キリストは弟子たちの前に膝をかがめて一人一人の足を洗われた。まあ私たちの教会では行ってませんけれども、まあ、ある教会では洗足式を受難週の中で行うという教会があります。私もある方の証を聞きましたが、あんまり自分とうまくこの気が合わないという人とですね、組になってお互いの足を洗う、その人にとってはすごい苦痛だったようです。ところが相手の人はですね、もうお構いなしに自分の足を丁寧にきれいに洗ってバスタオルで拭いてくれた。そしてその後でその相手は、兄弟あなたを祝福しますってですね、軽くハグをしてくれた。自分の心の中には相手を受け入れない、自分とは違う、そういう思いを持ってたのに、その人はもう心よく自分の足を洗い、そしてバスタオルで拭いて祝福を言ってくれた。その時に思わずイエス様が自分の足を洗ってくれたような気がした。本当になんて自分は愛のない人間なんだろうか、そのことを通して神様の前に悔い改めの祈りをした。そして神様は自分の心の中に、あなた方もまた互いに愛し合いなさい、その励ましの言葉を与えてくださって、私はその人を心から尊敬し、そして愛することができるようになった。私は聞いたことがあります。主にあって従いなさい。自分ではそれは難しい、できない、でも主にあって、キリストにあって、私たちは喜んで受け入れ、そしてまた従っていくことができる。ずいぶん前に福沢光雄先生が来られてご自身の証をしてくださいました。お父さんが酒乱で、普段はとってもいいお父さんなんですけれども、お酒が入ると暴力を振るう、もうお母さんに暴力を振るっている姿を見た時にもうたまらなくなって、それこそもう殺したいという思いがあった、そういう話をしてくださいましたけれども、まあ後で一緒に食事をして話をする中で、まあ父親の学校というものがある、家庭の中での父親の役割というのは本当に大事だ、そういうことをですね、話されたことを思い出すわけです。私たちの心の中には相手のことがもう受け入れられない、いやもう憎しみさえ出てくるということがあるわけですけれども、主にあって、パウロは言ったわけなんです。このキリストにあって従っていく。そしてこのことは実は約束を伴っているとですね、パウロは私たちに語っています。2節のところに、あなたの父と母を敬え、これは約束を伴う第一の戒めです。約束がある、彼は言ってるんです。じゃあ両親に従え、父母を敬う、その約束は何なんだろうか。それは3節に出てきます。そうすればあなたは幸せになり、その土地であなたの日々は長く続く。実はこれは新命記に出てきている言葉であるわけなんです。父と母を敬えというのは出エジプト記にもありますけれども、神様は私たちにただ無限にこうしろこうしろと言ってるわけではないんです。このようにしたら必ずこうなるんだ、その結果が伴うということを私たちに約束されています。その一つのことは幸せになるということなんです。私たちは相手を尊重し、相手の言うことを受け入れていく、そうするならば 幸せになる。神様は約束してくださってます。まあ、私たちは時には意見が衝突する、相手のことを受け入れることができない。でもそれが講じていったらどうなるのか。もう争いとなり戦いになるわけなんです。戦争が起こる。そこまでいかなくてもですね、心の中でストレスを感じるっていうことがあるんではないでしょうか。顔では笑っているけれども、心の中ではもう怒り心頭。でもそれは自分の心の中に戦いがあり、そしてそのストレスによって自分自身が大きな影響を受けるということがあると思います。例えば暴飲暴食っていうのもですね、一つはストレスの結果ではないだろうかと思います。もうこんなことが、嫌なことがあったからもう飲むんだとかですね、食べるんだっていう人があります。でもその結果自分自身の体を痛めてしまっている。生活習慣病っていうのはもう食事に起因してると言われてますけれども、しかしその元になっているのは心から出てくる問題ではないかと思います。もし平安があったらですね、おそらくそんなにもうめちゃくちゃ食べたり飲んだりっていうことはないんじゃないかなと思うわけです。そしてもし心の中に平安が合うならば、ストレスが解消される。例えばイライラが高じてですね、なかなか熟睡できない、もうこのことを思ったら寝れない、睡眠障害というのがあります。薬を飲む。ですからそれも心の中に許すという思い、相手を受け入れる、おそらく心が平安になるのではないでしょうか。その悩みが解消されればぐっすりと休むことができると思います。イエス・キリストは、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう、その平安が何よりも私たちの心の中に必要であると思います。ですから私たち自身の心が変わるならばですね、私たちは実は幸せになることができる。そしてそのことはこの3節の後半にある、その土地であなたの日々は長く続く、長寿が与えられる、健康になることができるということです。その神様の約束に私たちは預かることができる。ですから私たちは主にあって従い、また相手を敬う、そのことによって神様から幸い、また長寿が与えられるということになるわけです。そして第三のことは、主の教育と訓戒によって育てるということであるわけなんです。親の責任というのは何なんだろうか。まあ、子どもを育てるということです。もうこれがずっと人類の歴史始まって以来ですね、続いていることではないでしょうか。親によって育てられている、そしてまたその親が子どもを育てる。パウロは子どもがいなかった、彼は独身者だった。でも彼はこのことがやっぱり大切だということでですね、もう自分の状況っていうことはもうそんなこと関係ない、でも自分たちが神様を信じて生きるためにはこのことはやっぱり必要なことだということで、彼は手紙に記し、また今も私たちは読んでいるわけなんです。父たちよとありますけれども、当時は父系社会だった、まあ、今は男女同権、もうそういう区別っていうよりはむしろ父親も母親もですね、子供を育てるっていうのは本当にこれは大切なことであるわけなんです。しかしこのところにもパウロは主の教育と訓戒によって育てなさいっていうふうに言ってるわけなんです。子供を奴隷のようにして扱うのではない、 自分の部下のようにしてやるんじゃないということです。4節の初めには自分の子供を怒らせてはいけませんという言葉が出てきます。この怒らせるっていうのは神経を逆なでするっていうですね、そういう意味がある。だからこれはただ単なる態度だけじゃない、やっぱり言葉においてももうガミガミ叱るっていうことだけがですね、子供を育てていくものとは限らないっていうことなんです。むしろ愛を持って育んでいく、養育していく、弱い小さなものをですね、愛を持って育てていくということになるわけなんです。そして重要なことはやはり主のという言葉がついてます。主イエス・キリストです。そして教育と、まあ、日本語ではなってるんですけれども、実はこの言葉は弟子とするっていうのがですね、もともとの言葉の意味です。だからキリストの弟子にするっていうことなんです。キリストの弟子とは何か、イエス様は新しい戒めを与えると言われました。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、これが新しい戒めである、そう言われたわけなんです。ですから主の弟子となるということはイエス・キリストが私を愛してくださったように、あの十字架の上で罪を許してくださったように、相手を愛する、相手を受け入れる、そして時には自分自身が犠牲を払うということになるということなんです。イエス・キリストは喜んで犠牲を払ってくださった、命の代価をあの十字架の上で払ってくださり、私たちを許し受け入れてくださった、そのことのゆえに私たちは神のことをさせていただいた、今の自分があるということなんです。だからその愛を私たちはしっかりと神様から与えていただいて、そして子供を養育する、いやそれだけじゃない、それは他の人に対してもですね、同じようになしていく、まあ、神様は私たちに、まあ、訓練を与えて、まあ、私たちをキリストの弟子として今も養ってくださっておられる。そして訓戒っていうのは何かっていうと、実はこれは言葉で教えるという意味があるわけなんです。もっと簡単に言うならばですね、これはもう聖書っていうことになるわけです。なんで私たちは礼拝で聖書の言葉を使うんだろうか。それは神の言葉によって私たちは養われ、いや生かされているということなんです。神様の言葉には私たちの魂を救う力がある。主の訓戒、今も神様は私たちにこの聖書を通し、そしてまた助け主ご聖霊によって私たちは神様の言葉を心の中に与えていただいて、それが慰めとなり励ましとなっていくということなんです。まあ私たちも時には辛いことを経験するということがあります。もう心が折れてしまう、でもその時にこそ神様は私たちを聖書を通して愛を語ってくださり、私たちを慰め励ましてくださる。私たちはこの神の御言葉によって生かされるということです。ですからこのことをも家庭の中で実践しなさいとパウロは言ってます。だから聖書の御言葉がもう生きて働くっていうのは教会の中ではないということです。一人一人の家庭の中にこの主の訓戒が与えられる。ですから私たちは絶えず神様の御言葉をもう心の肉皮に刻み込まさせていただいて、ただ教会にいるもう1時間わずかの時間だけ聞くっていうんじゃなくて、もう日々の生活の中に、また家庭の中にあっても、この主の御言葉を聞いて養われ、教えられ、また励まし力を与えられていくということであるわけです。このことを成していくならば家庭は変わっていく、 そしてまた社会も変えられていく。本当にこの神様の御業が現実に私たちのうちになされて、本当に私たちは心から神様に感謝を捧げ、そしてまた豊かな恵み祝福に預からさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、礼拝の時を与えてくださりありがとうございます。私たちはなかなか人のことを受け入れたり、また聞く耳を持って従うということの難しいものです。しかし神様は子供たちを主にあって従いなさい、そして敬いなさい、私たちに勧めを与えてくださっています。神様の御言葉に聞いて従っていくならば、必ず祝福が与えられ、私たちは幸せになって、また日々は長く続く約束を与えてくださっています。どうぞまた私たちも日々の生活の中に、また家庭で主の教育訓戒を与えていただいて、私たちが成長し、そしてまたそれに続く人たちもこのキリストの姿に変えられていくように、神様が祝福を与えてくださるようお願いいたします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。